Okay, a very short passage tonight. 1 Corinthians chapter 1, 18 to 20.
はい、今日は第1コリント1章18節から20節、短い箇所ですけど、第1コリント1章18から20節。
So 1 Corinthians 1, 18 to 20.
Okay, じゃあ日本語で読みます。はい。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。 私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の、論客はどこにいるですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？
For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness of the clever I will set aside. Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? If you ever go hunting or fishing with the native people in Canada, you have to become wise.
You have to remember that. Canada のインニュイが、まあ、原住民と一緒に狩りに行くとか、まあ、釣りに行こうとしたら行くなら、まあ、賢くならなければならない。
In fact, it's true if you go with any experienced fisherman or any experienced person on the land, it is very important that you become wise.
まあ、例えば釣りとか狩りの人と一緒に行ったら、どこ世界のどこでも、まずは、賢くならなければならない。
Now they told me that even the Christian guides, even the Christian helpers would say they would not help you if you went on the land
by yourself.
Yeah, no, with them, they would not help you.
No. まあ狩猟の猟友会がいるんですけど、そのカナダの北部の猟友会に行く、一緒に行く、行っても助けないと最初から言いました。まあ、クリスチャンでも、もし私たちと一緒に来てもあなた助けないと言いました。
If you were not wise enough to ask for helpThey wouldn't help you. They would just let you do whatever you wanted to do.
まあ、こういうことです。もし自分が彼らのアドバイスを求めるのに賢くなければ、求めるほど賢くなければ、彼らは一切アドバイスを与えない。もう好きなようにさせるから。
And the elders would say it this way. They would say, if you're not smart enoughto ask for help, then any help I give you would be wasted.
長老たちはこのように言いました。私のアドバイス、助けを求めるほど賢くなければ、私は助けを与えてもそれは無駄だと言います。
And often the young people, the young hunters, the young fishermen, they would get very angry.Because they were doing it wrong and they wouldn't ask for help.
And the young people got angry?
The young people got angry.
多くの場合は若者は、まあ、狩りしようとした、そしたり、そして、彼らは、その長老たち、 年配の人たちの、アドバイスとか助けを求めてなかった。で、間違ってやってたから成功ならなかったけど、彼らはもうすごく怒っていた、イライラしていた。
And the same kind of principle is applied to godly wisdom.
まあその原則も敬虔な神様の知恵でも当てはめられるでしょう。
In looking at this passage, I want you to to realize that Paul is writing to born again, spirit-filled Christians.
まあこの箇所を読んでいるでしょう。で、パウロはここで聖霊に満たされているクリスチャンに向かって書いていることを気づいてほしい。
Paul is speaking to a church which is seeing miracles, it's seeing big growth, it's seeing many, many spiritual wonders happening in the church.
このパウロが今書いている教会は、教会の中で奇跡が行われたり、大きな成長、まあ、人数が増えているような成長があるけど、
But notice the way that he speaks about the wise and the clever in this passage.
しかしこの箇所で、まあ、賢いもの、知恵のあるものという、ことをどのように語っているかを見てください。
It's not that God just dislikes the wise and the clever person.
神様はただ賢い人、まあ、知恵のある人を、まあ、ただ気に入らないことではなくて、
But it actually says that God is actively fighting against the clever and the wise people in the church.
しかしここで神様はわざと教会の中のいる、まあ、学者たちとか賢い人たちに対して戦っていると言います。
He's not talking about the sinful people in the church.He's talking about the wise man. He's talking about the intelligent people within the church.
教会の中の罪深い人に対して戦っているではなくて、教会の中の、まあ、インテリジェンスの、人たちに対して敵対していると。
And we overlook this. We don't realize, we don't understand just how strong the language is.In this passage.
私たちはこの箇所、まあ、そのポイントを、見通して見失うでしょう。どれだけ強い言葉を使っているかを気づかないことが多いでしょう。
It says that God is looking to shame the clever and the wise.
神様は まあ、知恵のある人、悟りのある人を恥ずかしめるようにしている。
In verse 27, he says he God is actively working to dishonor and disgrace the wise.
27節に書かれているこの世の愚かなものを、選び強いものを恥じ入れるためと書いてます。
And if we look at verse 19, it actually says, I will, God speaking says, I will destroy the wisdom of the wise.
19節、神様は知恵ある者の知恵を滅ぼすと書いてます。
That's a very, very strong language.
それは非常に強い言い方でしょう。
God is actively destroying the people and the wisdom of this age.
神様はこの世の知恵をわざわざ滅ぼそうとしている。その知恵のある人たちとその知恵を滅ぼす。
And if we follow the thinking in this passage, we see that that God is stating very clearly how much he hates and how much he is wanting to remove.The wise and the intelligent.
この箇所の理論を通じたら、神様はどれだけその知恵ある人たちを追い出そう としていることを言っています。この世の知恵を滅ぼそうとしていること、教会の中から。
Why is God doing this?
なんで神様はそういうようなことをするでしょう。
Because the people who are wise, who are skilled in their thinking and are able to understand many things are very spiritually blind.
なぜなら、頭の知恵のある人たち、賢い人たち、あらゆることを理解できること人たちは、霊的に非常に盲目であるから。
And therefore they are understanding and drawing the wrong conclusions. Their thinking is leading them to the wrong ideas.
彼らの考えは、彼らの、道をずらせる。彼らの考えが、道からそれるようになります。
And because they are drawing the wrong conclusions, they are going to do the wrong actions. They're going to do the devil's work because of their wrong conclusions.
で、彼らの結論は間違ったゆえに、彼らは結局、間違った行動、悪魔の行動をする。
Now, remember, this is Paul who is writing.
これは、パウロが書いてると覚えてください。
Remember, Paul was a Pharisee of the Pharisees. He went to the top Bible teaching university there is.
パウロはパリサイ人の中で優れているパリサイ人でした。彼は最も素晴らしい神学校を卒業した。
He sat under one of the greatest teachers there was in the Jewish tradition.
ユダヤ人の伝統の中で最も素晴らしい教師のもとで学びました。
And don't forget, he also probably had a very high education from Tarsus and university. He was a very intelligent and somebody who really understood the Bible.
パウロはもちろんタルソ、ふるさとのタルソの大学を卒業して、この世的な教育も通じていた。彼はよく聖書も理解できた。
So even a trainee in the Pharisees would know by heart, who know from memory the first five books of the Bible, every single word they would know from memory.
その当時のパリサイ人たちの弟子だけでも。モーセの五章を全部完全に暗記するようになります。
So to be a Pharisee of the Pharisees was to be in the top of the Bible knowledge and understanding.
パリサイ人の中で最も素晴らしいパリサイ人であるというのは最も上級の理解の上級です。
So Paul had this amazing knowledge. He had this amazing ability to look at the Bible.
パウロは聖書の、素晴らしい不思議な聖書の読み方とか知識が持っていた。
But what do we learn from Scripture? He was a persecutor of the church. He was somebody who used that wisdom to actually kill, murder, and try to destroy the church.
しかしそういう知恵を持ちながら聖書はパウロ、そのサウロは教会を滅ぼそうとしていた。彼はその知識を用いてクリスチャンを殺そうとしていた。
Think about that. Here is someone who is so skilled, so smart, so able to understand the Bible, but he was somebody who was actively trying to destroyAttack God.
そんなに聖書を知っていた人なのに、彼はわざと神様に敵対して滅ぼそうとしてた。
So to the outside appearance, he would seem like a very wise, a very good, godly man.
外から見るとパウロは非常に賢い人、非常に敬虔な人に見えたでしょう。
But inside, in his spiritual life, He was somebody who was very much an anti-God, an anti-faith.
しかし、心の中で彼は神様に反対している人でした。信仰に反対している人でした。
He was literally an anti-Christ.
彼はもう文字通りの反キリストでした。
And Paul is using the same kind of language to talk about the church people in Corinth.
今、パウロはコリントにある教会の人たちに対して同じような言葉を使っている。
They look and seem to be wise and intelligent, but in reality they are actually fighting against God's plans and opposing God.
まあ、彼らは賢く見える、悟りのある人たちに見えるけど、でも心の中で彼らは神様と神様の計画に敵対している人たちでした。
You know, we can think of places like Nara, which look beautiful, that look like a very spiritual place with deer and beautiful buildings and beautiful gardens.
まあ、日本の場合、例えば奈良のことを考えてみてください。奈良は非常に綺麗なところ、綺麗な庭がある、綺麗な、まあ、鹿とかいるでしょう。建物も綺麗です。
But we know it's the place of deep deception. We know it's the place where the enemy is bringing people to hell and destroying the faith.
しかし、それは実は非常に邪悪なところ。それは敵がそういうところで信仰のある人を滅ぼそうとしているそのようなところと分かる。
And it's not just in Nara. In London, there's a famous church called Westminster Abbey.
まあ、奈良だけではなくて、ロンドンもそうです。Westminster Abbey、Westminster 街道という有名な教会がある。
It's where the wise and the intelligent and the top people go to for their religion. But in reality, it's a place that is against the faith of Jesus, that attacks and persecutes the ones that are walking with the Lord.
しかし、現実は、ウェスミンスター・アビーの人たちは、実際、神様と共に歩んでいるクリスチャンを迫害して、彼らの信仰を責めているわけです。
So if we're going to become wise, if we're going to actually hear from the Lord, we need to understand what wisdom really is.
じゃあ私たちは賢くなれば神様から聞こえるようになったら、じゃあ本当の知恵、経験の知恵はどんなものかを理解しなければならない。
And Paul is talking to the Greeks here. He's talking to the Romans and saying that their wisdom, the philosopher, the teacher of in their culture, is opposed to God's ways.
パウロはここで、まあ、ギリシャ人、ローマ人に対して語っていますけど、彼らの哲学者、学者たちは、彼らの、神様に反対していると言っています。
There's a danger that they will carry on thinking, and acting in the faith under the same wisdom, as the culture around them.
クリントの人たちは周りの文化の影響をそのまま信仰に持ち込んで続ける危険がある。
And just like with the Inuit hunters, there is a great danger in doing things our way and not asking for God's wisdom.
カナダの原住民、イニュイットの、領有会みたいに私たちは勝手に行動することは非常に危険です。神様の知恵を求めなければ自分勝手なことをしようとするのは非常に危ないです。
When God gave his revelation, gave his wisdom to Israel, he gave it in three parts.
神様はイスラエルにあの、まあ、知恵の啓示を与えたけど、それはあの3つの部分として与えました。
There was firstly a priestly ministry.
最初は祭司の職がありました。
Then there was a kingly ministry.
次にあの王様の、奉仕がありました。
And lastly, there was the prophetic revelation, the prophetic ministry.
三つ目は預言者、預言的な奉仕がありました。
And that's the same for us. We go through the same stages in learning the wisdom of God.
私たちも神様の、あの、まあ、同じその三つの段階を通して神様の知恵を学ぶ。
When we first get saved or we first get a new believer, we get the law, we get the commandments of God, we get the written law of God.
最初救われた時に私たちは教えられる。神様の書かれている律法、まあ、命令とかあの、クリスチャンの生き方とかを学ぶでしょう。
We get an understanding of what is right and what is wrong.
まあ、何が正しい、何が間違っているという理解を最初に得る。
We read the Bible, we get to see what are the laws of God and what does God say and what does God hate.
聖書を読みながら神様は喜ばれること、神様が嫌いことは何であるかを理解します。
But we can't stop in that wisdom.
でもその知恵で止まってはならない。
Because we have to move on to the kingly wisdom. We have to move on to the wisdom of Solomon and David.
私たちは続けて進んで王様的な知恵を得なければならない。ダビデの知恵とソロモンの知恵を得なければならない。
Because if we just look at the Bible and the faith as rules and laws, we become just a group of rule takers.
もし聖書は律法ばっかりあのとして解釈したら、まあ、私たちはルールを守る人の会になります。
We end up being do this and don't do this.
これは やりなさい。これはやってはならないばっかり言っている。
And we become legalists. We're only interested in the right and the wrong, and we don't actually understand the wisdom of God.
あの、私たちは立法主義者になります。あの、何が正しい、何が間違っているだけをあの強調して、あの、実際に神様の心を悟らない。
When we get to the revelation of Solomon and David, we see there is a need to apply the law of God.
あの、ダビデやソロモンの奉仕に至ると、神様の律法を適用する必要があるとわかります。
There is the Proverbs and there is the wisdom literature when to apply the law of God, which partsOf the law, do we need to look at?
あの、まあ、知恵の、書、あの、箴言とか、あの、ソロモンが書いたものなどを、あの、読まなければならない。そして、その中に、いつ、あの、ある箇所を、使えばいいか、あの、そのタイミングとか、その、正しい使い方を悟ることになります。
And we need to lay aside the wisdom of our first of the law and understand how to apply it in the kingdom.
あの、私たちは最初にあの教えられたその律法の知恵を一旦置いて、次に御国の中でそれをうまく用いる、あの、正しく正しくあのお、まあ、当てはめるあの、することを学ばなければならない。
Think of the woman who was caught in adultery and brought before Jesus, the judge, the king.
あの、カインで、あの、捕まえられて、イエス様、あの、王であるイエス様の前に運ばれた女のことを考えてみてください。
Now the Pharisees were demanding that they stone this woman, that they kill this woman according to the law.
あの、パリサイ人は、 律法によってその女をあの石投げに石投げようとあの 命じた。
But they didn't have the godly kingly wisdom. They didn't understand that there is the right application at the right time.
しかし彼らは神様の知恵を持っていなかった。正しい時に正しい箇所を正しく用いるという概念は全然分からなかった。
If we don't move to there is a necessary kingly wisdom to the Bible, then we'll end up like the Pharisees.
もし私たちはその王による王様になる知恵をあの得なければ私たちはパリサイ人みたいに聖書を乱用するようになります。
Remember, they were blind to the King Jesus. They were blind to the Messiah.
彼らは王様、イエス様、王であるイエス様に対してあの目が見えなかった。
They had the law, the Torah, but they were blind to the wisdom to apply it to see who was actually speaking to them.
彼らはそのトラ、その律法を持っていたけど、でもイエス様に話していた時に誰と話しているかを全くあの悟らなかった。
And so we too, we could have the Bible, we could have the law, but we become deaf and blind to God's wisdom to use it.
私たちも聖書を持つことがある。あの、まあ、聖書の知識とか理解もあるけど、でもその使い方に関して私たちも目が見えないかもしれない。
And you see this in many teachers and in many churches that all they are doing is teaching the Bible, but they're not teaching the wisdom to apply the Bible.
あの、多くの教会、多くの教師はこのようにしています。彼らはあの聖書自体を教えているけど、でも聖書の正しい使い方を教えてない。
And they become spiritually dead.
彼らは霊的にあの、まあ、死にます。
They will just follow the Ten Commandments and they will not become alive to the King in their life.
彼らは十戒をしっかり守っているけど、でも人生の中の王様に対して生きない。
And we too, we can be zealous and strong for the truth of the Bible. But until we have the wisdom of Solomon, we won't be able to enter into the wisdom of God.
私たちもあの神様の真実を熱心に求めることがありますけど、でも神様の知恵がなければあの神様の御心を悟ることができない。
And notice what happens to the people who keep the law, whose only wisdom is in the law of God.
あの、律法だけを知っている人たちはどうなるかを見てください。
They end up opposing God and they end up being destroyed. They end up being broken and destroyed by God.
やがて神様に敵対して、やがて神様に滅ぼされるようになります。
But it's not enough to become discerning, just to enter into the kingly wisdom.
あの、しかし、王様になるあの、知恵を得ても、それはまだ足りないです。
We need to enter into the prophetic wisdom.
私たちはあの、預言的な知恵まで、及ばなければならない。
There were many under King David who managed to establish the kingdom in Israel.
あの、イスラエルにあの国を設立する人たち、あのダビデの下で国を作り上げる人たちが大勢いました。
And but they did not have the mind of the Lord. They did not understand what God was doing in their midst.
しかし、彼らは神様の御心をそたらず、神様は何を自分らの間でしていたかを理解できなかった。
You can think of like godly Josiah. Like there were many kings who were zealous for the Lord, but they didn't enter the prophetic word that God has spoke to them.
ヨシアみたいな王様が言ったでしょう。彼らは熱心に御心を熱心にその律法を学びました。でそれを守ろうとしていたけど、でも神様の予言的な知恵を得なかった。
And there is a need for us to enter into the prophetic wisdom of God, to really get into the heart of God.
私たちは予言的な知恵を得る必要があります。神様の御心に入り込む必要があります。
We can have the truth of the Bible. We can have the law, the Torah of God.
書かれている律法、聖書の真実をがあるのは一つですけど、
We can even grow in our discernment of application of trying to apply the Bible in the right way.
識別で成長することもある。いつどの箇所を正しく当てはめることをうまくできるようになるかもしれない。
But we also need to move on from thatTo becoming, to having the real mind of God, to having the real heart of the Lord.
しかし、さらに進んで神様の御心を悟ることも必要。
Let's turn to Psalm 103, verse 7. Psalm 103, verse 7.
詩編103編7節を見てください。
In Psalm 103, verse 7, it says, He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel.
詩編103編7節。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らせた方。
It says to Moses, his friend, he made known his ways, his paths. He gave direction. He gave to Moses his the way of life, the pathways of God.
モーセは神様の友達でした。で、神様はモーセに人生の道を教えました。指示を与えた。
But the sons of Israel, they just knew his deeds. They just saw the actions of God.
しかし、イスラエルはただ神様の御業を見ただけです。
There is a need for us to not only just see God moving, but also to enter into his heart.
私たちはただ神様の御業を見る、神様のが動いていることを見ることだけではなくて、本当に神様の御心を得る、悟る必要があります。
And just like Israel, we need to move into the very mind of God to enter into the godly wisdom that He has.
イスラエルみたいに私たちは神様の考えを得て、神様の知恵を得なければならない。
And throughout the Bible, you'll see many, many examples of believers doing that.
聖書の中に信者がそうしている例がいっぱい見つけるでしょう。
Remember the parable of the ten virgins. Five were wise and five were foolish.
10人の姑の例え話の中で、5人は愚か、5人は賢かった。
All were called to the wedding. All were called to attend the bridegroom.
みんなは結婚式に呼ばれました。
All of them had lamps and oil.
みんなは灯火と油を持っていた。
But only five of them were wise enough to see there could be a delay, that the time of the bridegroom could be a long time.
しかし5人だけは花婿が来るのにちょっと延長があることを悟るぐらいに知恵がありました。
Only five of them understood what was necessary to enter into the wedding feast.
結婚の披露宴に入るのに何が必要かを5人だけが理解できた。
See, we can have the call of God in our lives.
私たちも私たちの人生は神様に召されているかもしれない。
We can even have the lamp of God burning within us to give us revelation and truth.
真理や啓示を受けるために神様の灯火は心の中で燃えていることもある。
But Jesus tells us that we have to move into the prophetic wisdom. We have to understand the timing and the ways of God.
しかし、イエス様は私たちが神様の予言的な知恵に進めなければならない。神様のタイミングと神様の道を悟らなければならない。
Or think of the prophet Samuel.
サムエル預言者のことを考えてみてください。
Now Samuel is interesting because he seems to be all three.
サムエルは面白い。なぜなら彼は三つの職も持っていた。
He seems to have a priestly ministry and a kingly ministry and he had a prophetic ministry.
サムエルは祭司の奉仕も王様のような奉仕も預言者としての奉仕も持っていたでしょう。
Remember, Samuel made Saul the king. He saw God moving and he chose the right person. He had discernment to make Saul the king.
サムエルは神様の知恵を持っていて、識別を持っていて、サウルを王様として任命した。
But he needed that prophetic sight to make David the king.
しかしダビデを王様にするのにサムエルはやっぱり神様の預言的な知恵が必要だった。
Even Samuel in his life was gifted and was able to do the ministry.
サムエルは奉仕をするのに恵まれましたでしょう。
But he needed to be humbled. He needed to look upon David in a totally new way.
しかしダビデを見るとき、サムエルは謙遜にならなければならなかった。新しい見方を得る必要がありました。
And again, if we don't move in that prophetic wisdom, if we don't get to know the ways of God, we'll end up in exile and destruction.
もし私たちは神様の預言的な知恵を得なければ、私たちは結局滅びるでしょう。
The kings of Israel, they had the law of God, and they had wise men and wisdom teaching in their kingdoms.
イスラエルの王様たちは律法と王による知恵、王の助言者たちが周りにいたでしょう。彼らの御国にその知恵がありました。
But they needed to enter into the heart of God. They needed to really understand the mind of God. And because they didn't, they ended up in Babylon in exile and destruction.
彼らはその二つを持っていたけど、神様の御心を悟る必要がありました。しかし、その知恵を得なかったために、結局バビロンで滅ぼされました。
But what does this mean for you and me?
私たちにはどういう適用があるでしょう。
Well, in our daily walk in trying to follow the Lord, we will need the wisdom of God.
私たちの日々の主と共の歩みの中で、神様の知恵が必要。
God will teach us primarily through His Word, through the revelation of the Bible. We will get most of our wisdom.
私たちの知恵の大幅は、書いてある聖書を読むことによって受けるでしょう。
But we need to move from there to really understanding the timing of God, how to apply it. We need a godly wisdom.To know what parts of what truth we need to be working on.
しかし、そこから進んで神様の心と神様のタイミングを悟る必要があります。神様はどの箇所を どの場面で持っておられるかを私たちは、悟る必要があります。
For some people, maybe in our family or our friends, we need to apply the truth of love and acceptance.
ある人たちは、家族とか仲間の中で、愛と、認め合いする真実を、用いなければならない。
But for some people, we need to apply the truth of rebuke and correction.
でもある人たちの場合は、批判と、しつけをするその真実を用いなければならない。
If we just love and accept everybody all the time, we're not following the whole truth of the Bible.
いつも人を愛したり、いつも人を許したり、認めているなら、神様の、完全な真実をに従ってないわけです。
And if we are pointing out their faults and pointing out their failures and showing them where they went wrong, biblically, we are also not following the whole truth of the Bible.
もしいつも間違いを指摘している、いつも絶えずに聖書的にどこが間違っているとかを見せようとしているなら、それも神様の完全な教えに従ってないわけです。
In our own lives, we need to have the truth applied to our hearts. We need to be able to have that discernment over what God is doing in our life.
私たちは個人的に神様は人生で何をなさっているか、その認識、その識別は必要。
But we have to even go beyond that to getting the heart of the Lord over our lives.
でもそこからも進んで私たちの人生の上に神様の御心を悟る必要があります。
Why is God doing that?
神様は何をなさっているかよりも神様はなぜそういうことをなさっているかを私たちは理解しなければならない。
Why is God allowing this blessing in my life?
例えばなんで神様は今この祝福を与えられているでしょうか。
Or why is God allowing this discipline in this time?
もしくはなぜこの時にこのようなしつけを与えているでしょうか。
We need not just to understand that God is acting, but why God is acting. What is God's heart and intention in doing this?
神様は今行動していることを認めることだけではなくて、なぜその行動をしているか、彼の目的は何でしょうということを理解しなければならない。
In our passage tonight, we saw that the Corinthians, they were preaching the gospel, they saw the miracles of God, but they didn't know the heart of the Lord.
今日見た箇所で、コリントたちは奇跡を行ったり御言葉を伝えたりしてたけど、でも神様の心を悟らなかった。
Listen again to what Paul says to them. We're going to read the passage one more time, and this time really try to hear the strong words that Paul is saying in this passage.
もう一度最初の箇所を読みましょう。で、今回読むとパウロが使っている強い言葉をが心に響かせるでしょう。
For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness of the clever I will set aside. Where is the wise man? Where is the scribe?Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world?
第一コリント1章18から20節。十字架の言葉は滅びる人たちには愚かであっても、救われる私たちには神様の力です。私は力あるものの力、ごめんなさい。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。 知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？
So, how do we enter into this wisdom? How do we go through the stages of wisdom like Israel?
さあ、私たちはどのようにしてイスラエルみたいにその知恵の過程を通る、神様の知恵を得るようになるでしょう。
You really have to read 1 Corinthians because that is what the heart of the book is all about.
本当は、本当に第一コリントは、まあ、主にそのことを伝えているから、第一コリントを読むことを勧めます。
But to help us, let's just very quickly turn to chapter 2 of 1 Corinthians.
まあ、まずは、第一コリントの2章をまず読みましょう。
And if we read in chapter 2, Paul says, verse 1, When I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God, for I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling.
第一コリント2章一節から三節まで。兄弟たち、私があなた方とのところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。
Notice that Paul says he didn't come to them with a superiority of wisdom. He didn't come to them giving his great Bible knowledge and his great insight.
パウロは自分の優れている聖書の知識を持って彼らのところに行かなかった。彼の優れている言葉を伝えるために行ったわけではない。
In verse 3 says I was with you in weakness and in fear and in much trembling.
3節で逆にパウロはあなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいって言いました。
Paul is saying that humility is the key to understanding the wisdom of God.
パウロはその謙遜こそ神様の知恵を理解するのに必要なものだ。
Notice that Paul was speaking here, the word weakness can be illness. He came to them when he was sick, when he was at his lowest.
ここで、まあ、弱くという言葉はまあ、体力とか病気のことでも表している言葉です。彼はもう調子悪い状態で彼らのところに行きました。
If we're going to really want to have discernment in our lives, we need a great deal of humility and humbleness before God.
私たちは本当に謙遜を謙遜になるためにあ、神様の知恵を得ようとしたら本当に謙遜が必要。
We have to be very well aware of our own willfulness, our own wanting everything to be done our way.
私たちの自分のしてほしい方法での欲求をよく理解しなければならない。
You know, one of the things in Canada, when I was leading a very small church in Canada, was that it was very difficult not to allow the ministry to be done somebody else's way.
Canada, で私は小さい教会で牧師していた、まあ、一つの経験は別違う人他の人の方法で 奉仕してもいいということは非常に難しかったと気づいた。
I very much wanted things to be done my way, in my style, and I really wanted to lead the church in very much in the way that I liked.
私は本当に自分の、まあ、心地の良い方法で奉仕したかった。自分のやりやすい方法で教会を管理しようとしてた。
But when I really tried to let go and I tried to let people do the ministry in their own style in their own way, it was very very difficult.
でも人たちを自由に各々の方法で奉仕させようとした時に、まあそれは難しかった。
I find that pride was rising up within me. It was very, very difficult to allow people to do the ministry in the way that God had made them.
中にプライドが盛り上がって、神様が人々のを想像したなりに奉仕させることは難しかったと気づいた。
But I think looking back, it would be much wiser to let them do the ministry, to not always be the get my way, to not always be the one in charge.
しかし振り返ってみると、彼らを自由に奉仕させたら方が賢いと今気づいています。
You know, we have to realize just how many mistakes that we make.
私たちはどれだけの失敗をしているかをまず理解しなければならない。
And I think the wiser we become, the more we see just our potential, just how much we can be mistaken and we can get things wrong.
私たちは賢くなればなるほど、どれだけ容易に間違いすることができるかを気づく。
And it's in wisdom that is where God wants us to be.
まあ、神様はその知恵のあるところに行ってほしいでしょう。
We need to be in a place of weakness and fear and much trembling.
私たちもパウルみたいに弱い、恐れおののいている状態にいなければならない。
Knowing how easy it would be to slip into the wisdom of the world.
この世の考え方に陥る、どんなに簡単に陥ることを恐れる態度でしょう。
Knowing how easy it would be to use our mind and our intelligence to get things done.
まあ自分の考え方、自分の知性を用いて物事を成し遂げるのはどんなに容易にできるかを知ること。
But if we do that, then we will end up becoming spiritually blind and will end up missing the ways of God.
しかしそうすることによって霊的に目が見えなくなる、神様の道を見失うようになります。
Don't forget, in Hebrew, wisdom is a skill word. It's a craftsman's word. It's a word of somebody who has a very good job of doing something.
ヘブライ語で知恵という言葉は職人の特技、技術、工夫、器用という意味の言葉です。
So we can become very good at getting things done. We can become very skilled in dealing with people and talking with people and life.
私たちは人生の中でいろいろなことをうまくできるかもしれない。人に対する言い方とか話し方もうまいかもしれない。
But we need God's wisdom. We need God's skill. We need to be able to understand things in God's way.
しかし私たちは本当に神様の知恵、神様の器用が必要。
And that means that we have to become very good at being humble and broken and fearful before the Lord.
ということで、私たちは謙遜になるのにうまくできる必要があります。心の砕いているようなようになるのに、すぐできる必要があります。
I'm sure Paul could have led the church in his strength and in his Bible knowledge and in the principles of God. He could have easily taken control of the Corinthian church.
パウロは自分の権力、自分の聖書に対する知恵を持って、もう簡単にコリントの教会を管理することができたでしょう。
But instead we read that he wanted to be a living example to them, so he came in weakness and fear and in trembling.
しかし逆にパウロは弱さ、恐れをののいた状態で体の前に来て、生きている霊として体の間にいました。
And so we too, if we're going to move in the prophetic wisdom, if we're going to become people of discernment and people who know the Bible, there needs to be within our hearts a great deal of the same humbleness and humility.
私たちももし予言的に成長しようと思ったら、神様の御心を悟るようになろうと思ったら、同じような謙遜、恐れおののく弱さが必要。
And Paul says, so that your faith will not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Verse 5.
それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのです。と書いてます。五節で。
We have before us in this passage a very, very deep understanding of where God wants to take us.
この箇所で神様は私たちをどこまで連れて行くことの深い理解がここに与えられています。
It is God's desire to not give us, it is God's desire to give us the highest wisdom, to give us his real heart over our lives and the people around us.
神様の願いは私たちの人生の上に周りの人たちに及んで神様の御心を与えることです。
So we are grateful that he's given us the Bible. We are grateful for the truth and the laws of God that he's shown us already.
神様がすでに見せてくださった真実、律法は本当に私たちを感謝すべきです。
And we can also be grateful that God is showing us discernment and how to apply the word and how to speak to people.
また私たちはその御言葉をどのように用いたらいい、どういうふうに適用したらいいか、神様に導かれることはまたありがたいです。
But it's time for us to move on into the prophetic move of God.
しかし私たちは今こそ予言的な知恵に進もうではないですか。
It's time that we were like Moses and got to know the pathways of God, got to know his character.
今こそモーセみたいに神様の道、神様の性格を知ろうではないか。
That we will not be happy just knowing that God is acting, but we will understand the heart of God in his actions.
ただ神様の御業を見ることだけではなくて、その中の神様の御心を理解するようになりましょう。
When Jesus did those miracles for all the people, it was to show them the greater truth of the Messiah had come.
イエス様は大勢の人たちの間で御業を見せた時に、それはより優れているメシアの真実がやがて現れたということを教えるためでした。
And the true disciples, they stepped out of the crowd and asked the Lord, why are you doing this? What is the reason for this? What is your heart doing this for?
本当の弟子たちは大勢の人から出ていて、イエス様になぜこんなことをやっているか、なんでそんなことを言っているかを彼らはまとめました。
So tonight, as we pray about the future, as we pray about our lives, let's also get into the very heart of what the Lord is saying.
だから今日こそ、まあ、未来、将来のこと、また私たちの人生のことを、祈るときに、神様は何を語っているかを、求めましょう。
And even like Paul, if we become humble and broken humble before people, maybe the Lord is using that to reveal his deeper wisdom.
もしパウルみたいに人の前でへりくだったら、神様は自分の深い、より深い知恵を表すかもしれない。
It's interesting that God'sGreatest servants are often revealed in the greatest weakness.
神様の最も優れているしもべたちは最もひどい弱さで現れることは興味深いです。
Their greatest thing in the kingdom was their humbleness and their willingness to be broken before the Lord.
体の弱さ、体の謙遜、神様の前に心が砕かれている、砕かれてもいい。という態度が最も国の中で最も素晴らしい特徴でした。
So maybe in our own lives, maybe the greatest thing that we will do in this life is learn how to be humble and broken before the Lord.
もしかしたら私たちも人生の中で一番優れている行動は神様の前で謙遜を学ぶこと、心が砕かれることを学ぶことです。
So let's pray again.
一緒に祈りましょう。
Lord, we thank you for the wisdom from God. We thank you that there is a fountain, there is the Holy Spirit working in our hearts to reveal all truth. But Lord, we are so caught up with the wisdom of this world. We're so caught up with the rules and being right and wrong. And Lord, we're so caught up in applying but not listening.In doing but not understanding, in speaking but not caring, Lord. So, Father, as we pray to you for wisdom for our lives and our families and our work, we pray that we too would enter into that prophetic work, that deep work of getting to know the pathways of God. In Jesus' name.
神様、感謝します。本当に私たちはあなたの御言葉を与えられて、神様の知恵を持って御言葉を適用することを学びましたけど、どうか神様、あなたの前にへりくだつこと、謙遜を学べるように助けてください。どうか謙遜になればなるほど神様の知恵を得ることを信じます。どうか神様恵んでください。どうか私たちが今まで学んだことだけではなくて、進んであなたの知恵、あなたのタイミング、あなたの御心を本当に悟れるように助けてください。感謝します。この世の知恵を求めずに、本当に神様の御心だけを目指して進みたいです。どうか祝福してください。イエスの御名によって祈ります。アメン。